背景ライジャパ受講生、この配信では卒業生の8割が文字単価2円を達成しているウェブライター講座ライジャパの受講生に向けて講師である私からいろいろお話しする番組です。いつもあれですね、この番組ではと語尾がつながらない時が気になりますね。この番組は何々です、この配信では何々についてお話ししますですね。正しくはもうどうでもいいですね。はい。で、まずはコメント返し。その前に今日のテーマからです。今日のテーマは、弁当生活のすすめです。弁当生活のすすめ。ちょっとあれだな。淡白すぎるな。平日、在宅弁当。まあいいや、タイトル後で考えます。在宅でもお弁当を使う、お弁当でお昼食べるとすごくいいことがありましたので、そのシェアとなります。まずはコメント返しからです。前回の仕事くださいのコメント。愛さんからありがとうございます。長文ありがとうございます。それが鬱になりまして、今日読みました。あれですね、愛さん本当行動力がさすがっすね。なかなか、これ読んだ方がいいなってなって買って読まないっすよ。まず、買わないし、そして買って終わって読まないっす。もしくは読んだとしても最後まで読めない。で、それ全部やったってことなんで、めっちゃすごいです。すさまじい行動力です。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと違います。さすがだなと思います。まあ、この毎日つけていただいてるコメントもそうですが。です。で、もう10年以上前ですが、家族が同じような状況でした。あ、そうだったんですね。で、ちなみにじゃないですけど、私がそういう状況でしたね。ご存知の通りというか。で、当時この本がドラマや映画になっていたことは知っていましたが、その頃の私はどうしてもこの手の作品を手に取ることができませんでした。あ、なるほど。で、あれですね、コメントしていただいて思えば、そう、私の周り、例えば妻とか当時どんな状況だったんだろうっていうのはあんまり考えたことなかったかもしれないですね。なんかすごくいつも通り接してくれたように思います。まあ、ちなみに、ついでに、私が病院行って、で、給食の、なんて言うんでしたっけ、あれ、診断書もらってきて、それを妻に話したときに、言った衝撃の一言が、ごめん、ちょっと一週間休職するわって、すごい、結構私の中では深刻な感じで言ったんですよ。私自身もショックだったから。そしたら、まあ、最悪紐になればいいんじゃねって言ったんですよ。で、私はちょっとイラッとしましたね、逆に。いやいや、紐にはならんわと。で、今思えば、そう、その一言が、もう、これ話しましたっけ、前にも。話したかもしれないですけど、それが、すっごい、ずっと支えになりましたね。もう、焦りはあったんですけど、そう、その時は、全然、いやいや、すぐ治るよって思ってたんですけど、結局長引いて、全然仕事復帰できなくなって、朝も起きれなくなってってなった時に、その最初に言ってくれた最悪紐になればいいじゃんは、結構支えになった。そのお金の心配しなくていいとか、まあ、もちろんあったけど、それ以上に、なんだ、そう思ってくれてることがすごい支えになりました。で、逆に、直さないとなって、なんだ、焦りとは違う。モチベーションとも違うかな。なんか、心の奥底の支えになった。あ、これは直さないとダメだって思えた一言でした。それは。です。話されましたね。で、今はもう、コメントに戻ります。今はもう、あの頃は大変だったなと振り返れますが、それでも今日までそれ関係のテレビや本やテレビは見れなくて、今朝の配信で私ちょっとまだ引きずってたのかなと気づきました。3冊読み、あの頃を思い出して少し胸が痛むこともありましたが、やれることはたくさんある。自分の幸せは自分で決める。世間体なんて関係ないんだと、長く暗いトンネルから抜け出した時の気持ちを改めて思い出しました。あ、3冊読まれたんですね。そう。それが鬱になりましては、シリーズ化してるんですよね。で、ちなみにあれです。イグアナの嫁？イグアナの妻だっけ？イグアナの嫁だっけな？イグアナの嫁だ。この作者、細川てんてんさんが出してる別のシリーズで、イグアナの嫁ってのがあるんですけど、これが、1が それが鬱になりましての1と2の間に書かれた本。で、この、釣れが鬱になりまして、には書かれてない側面からの、その旦那さんが鬱になった時の状況が書かれていて、そっちも面白かったというか、はい、結構良かったです、読んで。ので、よかったらって、おすすめするのも、おかしいかもしれないですけど、おすすめすぎかもしれないですけど、そっちも面白かった。面白かったというか、はい、いい本でした。買って良かったと思える本でした。で、壮絶だったであろう毎日を作者は深刻になりすぎず書き、同じような状況の人たちに誰も悪くない、必ずこの先にいいことがあると、前向きに背中を押してくれるとてもいい作品でした。そうっすね。なんか、めちゃくちゃいい本ですよね。なんか、何回読んでも、読むたびに、うわ、この本めちゃくちゃいい本だなって思わされるというか、です。で、この細川てんてんさん、すごい苦労してる方なんですよね。で、絵を、出版社に売り込みに行って絵を否定されたりとか、いろいろあっての、本人自身も苦労しての連れが鬱になりまして、だったんですが、なんていうか、あの細川さんの優しくて可愛い感じの絵って、この連れが鬱になりましての内容とめちゃくちゃぴったりっすよね。なんか、全部がしっくりきてるというか。で、あれがもしもっと、上手な絵とは違いますね。上手は違います。上手と下手ってわけじゃない。もっと、なんだろう、リアルな絵だったら、なんかもっと作品というか本全体の雰囲気が重くなっちゃうし、でもあの可愛い雰囲気の絵だからこそ、重くなりすぎずに、なんか明るい感じで描けてる。明るい雰囲気が出てる。で、多分それを、その編集者の方も、作者の細川さんも、多分意識してると思って、で、だからこそ、その、連れが鬱になりましてって、タイトルの鬱ってひらがななんですよね。多分漢字で鬱って書くと、なんていうか、ズーンとした鬱っていう感じです。見ただけで鬱じゃないですか。そういうのを出したくなくて、ひらがな、あえてひらがなにした。マーケティング的にはもしかしたら微妙になりうるけど、打つって多分漢字でググるだろうから、まあどうかわかんないですけど、実際の検索件数とか見ないとわかんないけど、多分打つ病は、どっちのが多いんですかね。まあいや、そういうの置いといて、でも重い雰囲気出したくないから、打つを、ひらがなの打つにしたんだろうなとか、があります。で、2、3も、出したくなかったって、2の中で書いてましたっけ？続きを書いてしまうと、旦那の連れの鬱がそれこそ治らないんじゃないか、みたいなとか、てかそういうのの思いってのも、すごくいいっすよね。なんか、信念持って書かれた本なんだなってのが伝わってくるというか、なんで本当にいい本だなって思います。まあ、今回は参考書というか問題集でしたけど、これぐらい熱量というか思い込めて書けたらいいなって私もすごい、そういう意味でも勉強になるというか、何回も読みたい本だなって思ってますです。で、今更ながら一つ超えられた気がします。やれることやっていこうと思います。ありがとうございました。いえ、なんていうか、私は何もしないです。ただ、釣りが鬱になりましてて本がおすすめですって言っただけで、実際に行動したのは愛さん自身ですので、なんか、まあ、でも、少なからず、きっかけになれたじゃないですけど、になれたならよかったなと思います。ありがとうございます。で、本題です。では、本題です。で、今日のテーマは、お弁当生活のおすすめです。で、これは、在宅ワークの方にもそうですし、今、会社員やってる方にも、お弁当生活いいですよって話です。で、ちょっと、この二つ両方ごちゃ混ぜで話すと、ブレブレになるというか分かりにくくなるので、私の、つまり完全在宅ワークしている私が弁当生活始めて感じたメリットについてお伝えします。で、ちなみに今日の写真が私が作っているお弁当ですね。曲げわっぱにお弁当、曲げわっぱの弁当箱と、あと、サーモスのスープマグに味噌汁入ってます。です。ちょっと中身は置いといて、 これを私は、今年入ってからかな。曲げわっぱ買った時期から始めたから、12月くらいからか。なんで、今3月なんで4ヶ月か。ちょうど体調崩した時とも被ってるんですけど。からずっと始めてます。平日は10中8個弁当箱にご飯詰めて食べてます。です。で、だいたい前日の夜にご飯炊いてるの、毎日炊いてるので、その時のご飯を曲げわっぱの中に入れて、曲げわっぱすごいので、なんかいい感じに保ってくれるんですよ。ご飯を美味しく、水分を吸いつつ、吸いすぎず、パサパサになりすぎず、ジメジメせず、いい感じに保ってくれる。だから前日に入れて、で、プラス、いつも、失礼しました。常に作り置きしている、ひじきと切り干し大根の煮物を隙間のところに入れる。で、味噌汁も毎日作ってるので、それを、これは食べに行く直前にですけど、スープジャーに入れて、で、マンションの中には、で、まあ、人が通らなそうな芝生のところに座って、あえて外に出て、もう目の前にある木をぼーっと見ながら食べてますです。で、こうすること、まあ、とりあえずこれ使ったのは、前日に作ってって、あと、わざわざ弁当のためになんか新しく作ったりしてないってことです。ご飯詰め詰めして、で、普段食べている作り置きのおかずを詰めてるだけ。ここもちょっとポイントですね。です。で、このやり方でお弁当生活するにして感じたメリットが5つで、1、ヘルシー、2、時短、3、昼飯に迷わない&誘惑に惑わされない。4、食費が浮く&安定する。5、お弁当作るのが遅れなくなる。です。ちょっと盛り込みすぎな気がしてきましたけど。まず1からいきますね。てか5個って言いましたけど、今アンドで言ったやつ分けますね。昼飯に、もう一回言うと、1ヘルシー、2時短、3昼飯に惑わされない、4誘惑に惑わされない、昼飯に迷わない、4誘惑に惑わされない、5食費が浮く、6食費が安定する、7お弁当作るのが億劫でなくなるです。まず1からいきます。ヘルシーです。これお弁当に何詰め込むか次第になるんですけど、私は玄米ご飯と、ひじきと、切り干し大根の煮物。で、あと、梅干しを詰めたり詰めなかったり、ご飯のところに入れたり入れなかったり、あとは、日によっては、味噌をご飯の上につけたりつけなかったりしてます。アレンジそれぐらいですね。あとはもう全部一緒です。切り干し大根も、ひじきも毎日入ってる。で、毎日これをお昼に食べる。で、おしまいなので、健康的です。これが1個目ですね。ちょっと他と被ってる気もしてきましたけど、まあ、そのままいきます。で、2つ目、時短になります。もう弁当箱にご飯が入っているので、それを開けて食べるだけです。まあ、味噌汁だけはちょっと温めなきゃいけないですけど、なんでめっちゃ時短になります。で、かつ、そう、1個目と合わせて重要なのが、時短になるのにヘルシーなんですよ。世の中の食べ物でパッと食えるものってヘルシーじゃなかったりする。例えば、レンチンの肉まんとか、あと、冷凍の焼きおにぎりとか。まあ、ヘルシーの定義が何かっていうのは、ちょっと今回置くんですけど。なんだろう、すごい砂糖塗られてたり、あと、なんだろう、添加物多かったり。酸化防止剤入ったり。時短イコールヘルシーじゃない。あと、コンビニで買ったやつとかもそうですね。なんか、工場で作られる、機械で作られるから、油が、普通のおにぎりで言っても油がやたら多かったりするし、やっぱりなんか2、3日持つおにぎりって普通に考えるとちょっと気持ち悪いじゃないですか。それだけ何か余計なものが使われてる。そういう話をする、出すと長くなるので、ちょっとここまでしますね。で、なんで時短なのにヘルシーっていうのが結構肝です。です。これが2つ目のメリット、時短になる。あ、もうお弁当箱に入ってるから、それ開ければすぐ食べ始められる。で、3つ目、お昼ご飯に惑わされないです。例えば、私の具体例で言うと、昼前にジムに行く時があります。お昼の時間だけ、ジムで、水泳、初級、レッスンみたいなのがあって、1000メートルぐらい泳げるコースがある日があるんですけど、その時は、帰りがお昼時になります。で、この弁当生活始める前は、そのジムの近くにある、ラーメン屋とか、あと帰り道に通るサイゼリアとか、で、結構、はい、今日行こうかなって思ってます。惑わされることがありました。ちなみにラーメン私大好きだけど、3ヶ月に1回ぐらいしか食わない。ようにしてるってよりは、もうなんか、そういう生活にしてます。そういう生活になったって言ったらいいんですかね。 なんですが、ジムに行くたびにラーメン屋の看板目に入っちゃうので、気になってたんですけど、それが一切なくなりました。なぜならば、家に帰ればお弁当がそこにあるからです。なんで、惑わされなくなりました。これあれだな。二つ被ってますね。もういいや、昼飯迷わない、かつ惑わされないです。ここはまとめます、やっぱり。お昼何にしよっかなってのがいらなくなる。そしてかつ、ラーメン屋とか、なんか不健康って言っちゃっていいかな。あ、でも食べたいなってふとした誘惑に負けなくなる。負けなくなるというか、誘惑すら浮かばなくなりますです。で、四つ目が、食費が浮くです。これも一個でね、一個でいいっすね。食費が浮く&安定するです。全部自炊なので安いです。一食、いくらだ？お米は実家からもらってるからタダなんですよ。ちょっとこれずるいですけど。で、ひじきが、伊勢志摩さんのいいやつにしてるから300円の、それの、どんぐらいだ？多分10分の1ぐらいしか詰めてないから30円。で、切り干し大根が100円の5分の1だとして20円。50円ですね。で、あと味噌汁が、まあ仮に全部合わせて30円だとして80円です、1食。80円。で、っていう風に食費が明らかに外食するよりも浮きます。コンビニで買うおにぎり1個よりも安く済む。で、かつ安定します。もう毎日お弁当であれば毎日80円です、つまり。もう毎日80円、平日のお昼代は。80円かける30。20か、20で。1600円。1600円あれば、毎日楽しくお昼を食べられます。ヘルシーな、です。で、最後、お弁当を作るのが億劫でなくなります。これは、まあ、たまにいいなって感じるメリットなんですけど、まあ、仕事だったり、何かしらで、稀に外出先でお昼食べなきゃいけない時があります。で、そういった時に、もうお弁当、そういった時も、いつも作ってるお弁当を持ってけばいいだけになります。億劫でなくなるっていうか、毎日作ってるから、お弁当が必要な日は、そのお弁当箱を、ただ持てばいいだけになる。で、なんで、外出先であろうと、お弁当を作れるというか、持っていくだけでいいから、お弁当が食えます。で、なんで、いつでもこのメリットを享受できる。このメリットっていうのは今言った4つのメリットですよね。ヘルシー、時短、昼飯に迷わない、誘惑に惑わされない、食費が浮く&安定するってのが、外出時であろうと、外出先でお昼を食べなきゃいけない時であろうと、常に享受できるようになる、です。です。以上が、お弁当生活の5つのメリットでした。で、まあ、我ながら思ったツッコミとしては、いやいや、ジャパソンさん、これ別にお弁当箱に入れなくてもいいじゃないですか。ってとこなんですが、お弁当箱に入れてることで、もうお昼は用意されてるっていう感覚になれます。で、弁当箱に入れずに、例えば、玄米ご飯を、なんかタッパーとかに入れて冷蔵庫に入ってる状態。あと、作り置きの野菜も、作り置きの惣菜も、皿に出せば食える状態だと、あんまりそれが発揮されないんですよね。作ってる、もう用意されてる感がない。で、そうなると、結局、なんか、ジムから帰った時に香ったパンの香りに負けてパンを買ってしまうとか。あと、うわ、今日、やっぱ、中華食いたいわって言って、私の家の近くにある一食2000円ぐらいする。なんか無駄に高くて1回しか行ってないですけど、まあうまかったですけど、そこに行ってしまうとか、ってなってしまいやすい。でも弁当があれば、その迷いすらなくなる。です。で、あと、弁当作ってるからこそ、外出時にもそれができる。っていうのがあって、あります。です。だから、弁当箱に詰める必要があるんです。その弁当箱を詰めておくといいことがあって、というか私が、だから弁当箱を買ったんですけど、外でご飯食べれます。で、特にこれは本当に体調崩して以来気にしてるんですけど、やっぱ一日中家にいる、たとえ朝と夕方に息子の保育園の送り迎えでちょっと出かけることがあろうとも、それでもそれ以外の時間、あとジムに行き帰りしようとも、それ以外の時間家にずっといるってのは、やっぱりあんまり健康的じゃないというか、 タル麺でよろしくないって思ってて。で、だからお昼は外で食べたい。なるべく外で食べるようにしてます。で、その外で食べるときに、外ってあれですよ。お店とかじゃなくて、本当に外ですよ。アウトドアです。インドアじゃなくてアウトドア。アウトドアです。こういうとき英語もしとくと便利なんですね。
なるほど。
で、ってなるとやっぱお弁当が必要で、なんで、昼になりました。お弁当箱持って、マンションの中庭で、木とか、あと芝は2ヶ月ぐらいしか入れないんですけど、なぜか。息子がそこ入るの大好きなんですけど、年間で2ヶ月ぐらいしか入れない芝生の広場の手前の人がほとんど通らないようなところに座り込んで、で、日当たりがよくいいので、そこで、あと、季節によっては花が咲いてたりもする。そこで、風を感じながら、太陽を浴びながら、鳥のさえずりを聞きながら、お弁当を食べてます。です。で、なんで、この弁当生活はめちゃくちゃ良かったので、ぜひあなたも実践してみてください。今日、ライトニング数が結局20分喋ってしまいました。で、弁当のコツなんですけど、まあ、とりあえず家にあるもので試してみればいいと思います。お弁当箱。なんなら、ジップロックの、スクリューロックとか、タッパーでもいいです。それで試してみて、1週間ぐらい、まあ、これなら続けられそうだなってなったら、曲げわっぱをおすすめします。私が使ってるやつですね。で、ちなみに鎌倉であれば、曲げわっぱ、いい、それなりに質のいいやつが2000円で買えます。私も鎌倉で買いました。まあ、鎌倉に来るまでに交通費で、あれしちゃう人もいるかもしれないですけど、です。曲げわっぱだとすごい気分が上がるし、私のメニューめっちゃ、なんだろう、渋いというか、茶色っぽいやつなんですけど、だって全部茶色か。茶色と黒しかないな。玄米、切り干し大根、ひじきっすよ。でも、ひじきに人参も入ってるけど、それくらいですね。あ、花があるのは。人参が花ですよ。そんなご飯でも、切り干し大根じゃなくて、曲げわっぱなら様になるというか、なんか可愛らしい感じになってテンション上がります、食べてて。で、あとなんか、丁寧に食べたくなるって言ったんですかね。し、食べ終わった後に、毎回、すぐ洗わないと、洗った方がいいんですけど、すぐ洗う理由になってくれる曲げわっぱが。で、だから、そう、それもまたいいなと思ってます。ちょっと手間がかかるし、香りがいいのもいい。ずっと、香りがいいのは置いといて、ちょっと手間がかかるのもいいです。です。で、メニューも、多分同じようなのが良くて、作り置きっすね。基本的に作り置きの惣菜がいいです。これで弁当のためになんか作るってなると面倒だし、前日のおかずを詰め込むってなると、おかずが余らなかった時に作れないので、もう常に家にあるものです。で、私の場合、もうこれまた体調崩して、いったぐらいからずっとやってることなんですけど、切り干し大根とひじき、常に煮物をストックしてます。で、この二つがいいのが、作るまではめっちゃ保存効くんですよね。乾物って言ったらいいんですかね。乾物だから。で、かつ健康的だし、作るの簡単。まあ、煮物なんで、私の場合は1時間ぐらい煮込むんですけど、でも基本的に放置でいいので、まあ、時間を味方につけるって以前配信しましたけど、まさしくその料理ですね。時間こそかかるんですけど、手間がかからない。ほっとけば美味しくなるし、で、あと、日が経てば経つほど味が染み込んで美味しくなる。ちなみに美味しくするコツはいい醤油を使うことなんですけど、個人的には。私の味付けは醤油だけです。その、いい醤油を大さじ1入れるだけ。あ、ちなみに、で、あとはですね、戻した水も使うんです。そうすると味が決まるというか、醤油だけの味が決まるようになる気がします。です。はい。ということで以上、お弁当生活のおすすめでした。この配信が参考になった方、いいねお願いします。コメントいただけると、日々の配信の励みになります。で、今日は私は、火曜日に鍼灸治療院で治療を受けて、で、マラソンとか本、初めての本の執筆の疲れが一気に体にグワンと来て、火曜日の午後もう終了して、で、水曜日もほぼ体調悪くて、で、木曜、昨日も体調悪くて、で、昨日は、まあ、岩盤浴行ったんですけど、あんまり 体調悪い時は行かない方がいいんですけど、まあ、行けなくはないぐらいの体調になってきたんで、岩盤浴行って、で、今日の、やっと、平常に戻ってきた。で、あれですね、多分マラソンとか行った後、これぐらい毒抜きするか、2週、これぐらい毒抜きして、一気に疲れとるか、3週間ぐらい、何もしないで疲れとるかしないと、やばいんだなって、思いました。去年の4月から7月は、こうやって毒抜きしないままに駆け抜けて、かつ仕事も研修講師でパンパンだったから、それで終わったんですね。で、疲労蓄積したまま、ろくに休みもせず、徐々に体調崩していって、1月何もできないような状態になったと。なんで、その反省を生かしてやっていきたいです。ので、今日はあまりというか、このラジオぐらいにしておきます。あとは本読んだりする、です。で、なんかもう、トライアスロン始めたのも、もっとバリバリ働くためだったんですけど、急ぎすぎましたね、それも。難しいな。なんか、マラソン走った翌日からもバリバリ仕事できるような人になりたいんですけど、そうなるには時間かかる。ちょっと去年は1年間でそれを実現しようとして、逆に体調崩すっていうのになったんで、まあ、4、5年かけてそうなっていくって感じですかね。ちょっと時間をかけつつ、もっと体力ある人になれたらいいなと、なりたいな、というかなります。です。焦らずやっていきます。ということで今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。